コロナ疲れ、どうしたらいい？コロナの影響が長引いていて疲れを感じていますか？そう感じている人はたくさんいます。コロナ禍で世界中の人たちの生活スタイルが大きく変わりました。世界保健機関のハンス・クルーゲ欧州地域事務局長はこう述べています。人々はコロナの感染拡大を抑えるために多大の犠牲を払っている。そうした状況では疲れを感じ、無気力になるのも無理はない。コロナ疲れになっていてもがっかりしないでください。こういう大変な時期にも聖書の言葉は役立ちます。きっとあなたにも良いヒントが見つかるはずです。コロナ疲れとは？コロナ疲れとは病気のことではありません。コロナ感染が長引いて先行きが見えないために陥りやすい状態を指しています。人によってその現れ方は違いますが、以下のような特徴が見られます。やる気が出ない。食事や睡眠の習慣が変わる。イライラしやすい。以前はできていたことが億劫になる。集中力が落ちる。悲観的になる。コロナ疲れ、放っておくと危険なのはなぜか。コロナ疲れをそのままにしておくと、自分にも他の人にも危険が及びます。感染症対策を守ろうという意欲がなくなっていくかもしれません。感染が広がって大勢の人が亡くなっているのに、警戒心が薄れることもあります。規制の多い生活が嫌になり、制限を無視して自分や他の人を危険にさらす行動をとるかもしれません。聖書には、苦難の時に落胆するなら力が失われるとあります。格言24章10節。このストレスの多い時期に、多くの人がそのことを経験してきました。聖書にはパンデミックなど気が重くなるような状況に対処するのに役立つ言葉があります。聖書の知恵はコロナ疲れ対策に役立つ。人との距離は保っても心の距離は置かない。聖書の言葉。真の友は苦難の時に頼れる。格言17章17節。ポイント。良い友達と一緒にいると元気が出ます。逆に一人でいる時間が長引くと健康によくありません。やってみましょう。ビデオ通話、電話、メールやメッセージなどで友達とのつながりを保ってください。気持ちが晴れない日には友達と話すようにしましょう。定期的に連絡を取って友達がどうしているか知るようにしてください。コロナ対策に役立つアイデアを交換しましょう。友達のために何かをしてあげればお互い心が晴れやかになります。私はこんな風にしています。
友達とビデオ通話で話す約束をしています。一対一で話すこともあれば、みんなで集まってゲームをしたり、近況を伝え合ったりすることもあります。直接会って話すときと同じようにはいきませんが、みんなに会えると嬉しいです。コロナで生活が大変になったので、友達と連絡を取り合って今の気持ちを共有するのは大切だと思います。そうするのが簡単じゃないこともありますが、みんなで支え合うことが必要です。メガン、カナダ。親戚や友達と会えなくて寂しく感じますが、気遣っていることを伝えるようにしています。家族みんなでメッセージカードやちょっとしたプレゼントを友達に送っています。元気が出る聖書の言葉もそこに書いています。気にかけていることを知ってもらえたらと思っています。他の人のためになることをすると、とても爽やかな気持ちになります。不安や心配で頭がいっぱいにならずに済むんです。エマと夫のネイさん、子供のイーライとホープ、アメリカ。
今の状況でできることをする。聖書の言葉。時間を有効に使ってください。エフェソス5章16節。ポイント。時間を上手に使えば前向きになり、心配しすぎなくて済みます。やってみましょう。できなくなったことではなく、今だからこそできることを考えましょう。例えば、 趣味など何か新しいことにチャレンジできますか？家族ともっと一緒に過ごせるでしょうか？私はこんな風にしています。家でできることをいろいろ見つけてやっています。野菜やハーブを育てたり、絵を描いたり、飾り付けや模様替えをしたりしています。エヴァンと妻のサマンサ、子供のイーライとアダム、南アフリカ。結婚して30年になりますが、夫婦でこんなに長い時間一緒にいるのは初めてです。相手の強いところも弱いところももっとわかるようになって、夫婦の絆が強まりました。これから何か大変なことが起きても、互いに支え合えると思います。アイバンと妻のイーブ、イタリア。毎日のルーティーンを守る。聖書の言葉。すべてのことを取り決めに沿って行いましょう。コリント第一、14章40節。ポイント。毎日のルーティーンを保つと、充実感や安心感が生まれます。やってみましょう。今の状況に合ったスケジュールを立てましょう。学校の勉強、仕事、家事をするための時間を取り分けます。聖書を読むなど、心を豊かにするための時間も作れます。家族と過ごしたり、外の空気に触れたり、運動したりして、リフレッシュできる時間も取りましょう。時々スケジュールを見直して、必要であれば調整します。私はこんな風にしています。コロナの前とほとんど変わらないルーティーンをこなしています。日課の一部を運動に当てるようにしました。でも朝はこれまでと同じ時間に起きるようにしています。ルーティーンを守ることで、コロナのことばかり考えずに、家族や友人のことを考える心の余裕ができています。コウケロ、南アフリカ。
これまでと同じように朝起きたらコーヒーを入れ、朝食をとっています。それから出かける日と同じようにきちんと身支度を整えます。そんな風にすると気分がシャキッとして一日元気よく過ごせます。カルメル、フランス。
季節の変化に合わせる。聖書の言葉。聡明な人は危険に気づいて身を隠す。格言22章3節。ポイント。住んでいる場所にもよりますが、季節が変わると外に出る機会が減ってしまうかもしれません。新鮮な空気を吸ったり、日光を浴びたりすることは、心と体の健康に欠かせません。やってみましょう。冬が近づいてきたら、リビングや仕事場にできるだけ日が入るように工夫しましょう。寒い時期も外で体を動かすようにします。外で快適に過ごせるように防寒着を用意することもできます。夏が近づくと外出する人が増えてくるので注意が必要です。人混みを避けるために行き先や時間帯をよく選びましょう。私はこんな風にしています。
私が住んでいる地域は雨が多いのでお天気に合わせて行動しています。日が差してきたらすぐに外に出るようにしています。日を浴びながらちょっと散歩したり自転車に乗ったりするだけで全然違うんです。サミナ、フランス。夏の間は外でいろいろなことができました。でもこれから冬になるので家の中でしたいことのリストを作っています。ティファニー、カナダ。
気を緩めずに感染予防を続ける。聖書の言葉。愚かな人は無謀で、自信過剰である。格言14章16節。ポイント。新型コロナに感染すると命に関わります。気を緩めないことが大切です。やってみましょう。政府や自治体の感染予防ガイドラインを定期的にチェックし、警戒心を弱めないようにしましょう。自分の行動が、自分だけでなく家族や周りの人にどんな影響を与えるかを考えてください。私はこんな風にしています。感染を広げないために自分にできることをしています。周りの人たちは感染症対策を全然気にしていませんが、 私は自分と家族の命を守るために慎重に行動することを心がけています。ダリン、南アフリカ。神様について知る。聖書の言葉。神に近づいてください。そうすれば神は近づいてくださいます。ヤコブ4章8節。ポイント。神様はどんな問題にも対処できるように助けてくれます。やってみましょう。毎日聖書を少しずつ読みましょう。この聖書通読計画表を使って早速読んでみるのはどうですか？エホバの証人はコロナ禍でもビデオ会議システムを使ってみんなで聖書を学んでいます。回収の集会、イエスの死の記念式、大会が世界各地で開かれています。あなたもどうすれば出席できるか、エホバの証人に尋ねてみるのはいかがですか？私はこんな風にしています。ちょっとした時間を見つけて聖書を読んでいます。そうすることで、エホバが約束していることへの確信が強くなっています。脚注。エホバとは聖書に出てくる神様の名前です。詩編83編18節。脚注終わり。将来の明るい希望が一層現実のものになっています。ロベルト、イタリア。
夫と一緒に聖書を読んで、聖書の言葉を覚えるようにしています。祈り、聖書を読み、聖書の希望を他の人たちに話しています。今の大変な状況でやっていく力になっています。アルタと夫のヤニー、南アフリカ。
コロナ疲れの時に読みたい聖書の言葉。イザヤ30章15節。平静を保ち、信頼するなら力を得る。意味。聖書のアドバイスを実践すれば、大変な時でも穏やかな気持ちでいられる。格言15章15節。苦しむ人にはどの日も悪い日で、陽気な心の人には毎日が宴会である。意味。生活の良い面に目を向けるなら、大変な時にも前向きでいられる。格言14章15節。世間知らずの人はすべての言葉を信じ、聡明な人は一歩ごとにじっくり考える。意味。感染予防策に従う。そういう制限は必要ないと決めつけたりしない。イザヤ33章24節。私は病気だという住民はいなくなる。意味。神様はすべての病気をなくすと約束している。